高山俊吉気分青信号。こんにちは。道路交通法の改正の話をしましょう。前にもちょっとご紹介したかもしれません。昨年、警察庁は道路交通法の改正をするという構想を持って、12月に原案を発表しました。一番話題になった、そしてまたこれからも問題になるだろうと思われるのは、自転車にも青切符の適用するという自転車青切符制度が国会の法律として改正認められた場合には具体化する、現実化するということになったことですけれども、それだけではなく自転車との関係での交通安全のさらなる強化などが道路交通法の改正に組み込まれるというそういう構想になっています。今日はそのご紹介をしたいと思います。例えば車が自転車を追い抜こうとするときに、どうしたらよいか、危険を感じるという自転車が非常に多いというような、そういうアンケート調査結果なども踏まえて、車が自転車を追い抜く際に車と自転車の間に、存在するといいますか、できる感覚がありますけれど、その感覚に応じた安全な速度で進行する、そういう義務を車の運転者に課すると。でこれに違反した場合には罰則も課すると、こういう規定が準備されていますね。これ注目されます。実際に追い抜きに関する規定を見てみますと、こんなふうになってるんですね。自動車が自転車の右側を通行する場合、十分な間隔がないとき、自動車は間隔に応じた安全な速度で進行すると。そういう義務があるんです。さて、実際ドライバーの感覚といいますか、あるいは運転経験の中で感じたことを言うと、自転車を追い抜くときには緊張しますね。フラッと自転車が自動車側に寄ってこないか、そんなような懸念を感じます。早く抜けてしまいたいということもあるし、またその進行速度をほぼ同じにして横にこう並走するような状態になるのも、これもまた怖い。自転車を追い抜く時のドライバーの感覚というのは、ある種の緊張を常に伴うという状態があるような気がします。でさて、その場合の問題ですけれども、十分な感覚がない時には感覚に応じた安全な速度で進行するというのは、その内容において明確であるかということが私は非常に気になります。十分な感覚がないというのはどういう場合を言うか。自転車の速度によっても違うでしょう。また自転車に乗っている人がお年寄りであったり、あるいは小さな子供であったり、青年男性の元気のいいライダーであったり、その状態によっても違ってくるでしょう。十分な感覚っていう言葉は、数字的に何センチなどと言ってないだけに、一体十分な感覚がないときには感覚に応じた安全な速度と言われると、さてどうすればよいのかというのがあまりはっきりしない、そういうふうに私は思います。感覚に応じた安全な速度というところもさらにまた気になります。感覚に応じた安全な速度、さてこれは何キロで走ることを言うのか。皆さんには、ああなるほどというふうにうなずけるほど説得力がある言い方でしょうか。安全にしなきゃダメだよという言葉を何かもっともらしい言葉でつなげただけで、実際にどうすればよくてどうしたらいけないのかと いうことがあまりはっきりしない条項の立て付けになっていないだろうか。これに違反すると処罰するというのですから、犯罪が成立するかどうかに関わります。前科者になるかどうかにも関わるわけですから、曖昧にされることは、これは市民感覚で了解されるものではないし、これは単に市民感覚の問題ではなくて、罪刑法定主義という言葉を使うのですが、法律家の基本的なこういう罰条を強制する時のルールのあり方として、内容曖昧であるものは許されないという点で、非常にこれは際どい条項の作り方だというふうに私は思います。十分な間隔、安全な速度、どちらもはっきりしない、目安はないかというような議論が論議される中で、目安は1メートルから 1.5 メートルぐらいが基本になるというふうに警察庁は言ってるというふうに報道されています。自転車が走っているところから1メートルから 1.5 メートル幅を取って車道を走れということになると、かなりの距離、車両、自動車は自転車から離れたところを走らなければいけないことになりそうに私は思います。また速度についても、自転車が通常20キロぐらいで走るということを前提に考えて、それから5キロから10キロぐらい上回る速度であることが必要だというようなことを警察庁は言っているように報道されています。自転車が走っている状態を車のドライバーの感覚で見てみましょう。自分の左前方に自転車が同じ方向に走っていくのを認めた、速度は普通の自転車の速度程度というふうに感じられた。そうするとこの自動車運転者の方はどういう行動をどのような位置関係で取らなければいけないのかというと、25キロから30キロぐらいの速度を出して、かつその自転車を1メートルから 1.5 メートルぐらい右側の場所に取って、そして進行せよということになるように思います。私たちの通常の一般の自動車運転行為の中で、今私がご紹介したような距離を取って実際走ってるでしょうか。走れるような道路環境である場合にはそうするようにしているかもしれませんけれども、道路の走行車両の実情が密である場合、あるいは道路幅がそれほど広くない道路である場合などには、今私がご紹介したような状況で本当に目安なるものを守った運転をもうしているかというと、私はそれは実際はそこまではしてないのではないかという気が強くします。先ほど来罰則というお話をしましたけれど、どういう罰則になっているかと言いますと、車を運転しているドライバーには3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金という、そういうペナルティがこれに違反すると課されることになっています。3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。もちろんこれが前科になるわけですが、そしてまた自転車の側にも5万円以下の罰金が検討されていると言われます。これは先ほどお話をした青切符の反則金の金額にでもあるわけです。ご承知と思いますけれども、自動車車両について今実行されている青切符というのは、反則金を払わなければ罰金が待っているという仕組み立て付けになっていますので、刑罰ということと反則金、青切符ということは連動しているというものになっている。このことは頭に置いておいていただきたいと思いますけれども、そういうことになる。自転車は道路の左端を走らなければいけないというのは、もうすでにこれまでのかねてからの道路交通法の規定の 通りなんですけれども、両者を処罰する、どちらにも罰を食らえる、そういう可能性を示して、自転車と自動車の接触を抑えるようにしようという、そういう目論みであるということはわかるのですけれども、さてこの規定は本当に実効性を持つのだろうかという懸念を私は感じます。この仕組みを実行するにあたって警察庁は有識者の意見なども聞いて、有識者からもいろいろ議論や意見が出たように言われてますけれども、詰めなければいけない論点というのは私は少なくないというふうに思ってます。実際に自転車についてこの処罰基準で自転車を処罰し自動車を処罰すると、自転車ライダーを処罰し自動車のドライバーを処罰するということをどんどんやっていくのでしょうか。いや、そうではないのだ、悪質な場合にやるのだ、自転車のライダーが警察官の制止にもかかわらず同じような行動を続けている時にはやるのだなどという言い方がされていますけれども、そういう曖昧な基準は人に罰則を科する時のありようとして非常に疑問です。悪質かどうかということはそこにいる警察官の判断に委ねられるということになると、それでは納得ができないという場合が出てくるでしょう。私たち実務家の言葉で言えば法的安定性を害すると言いますけれども、そういうことにもなりかねない。悪質な場合に処罰する、悪質な場合には処罰しない、そういう議論は基本的におかしいですね。人のものを盗んだ時に1万円以下のものは処罰しない、1万円以上のものを盗んだら処罰する、こういうことはない。いや、もっとも自民党の裏金の話を聞いてると、あまり金額1000万円を超えなければ処罰しないなどということを検察庁が言ってますから、なんかこう法律の基準というものの扱いの仕方がおよそ統制乱暴になっているのかもしれませんけれども、処罰することができる悪質な場合に限るがというような、そういう規制法をたくさん作ってしまうということは本当に社会そのものの安定性を害してしまうという懸念を感じます。今回のこの道路交通法の改正には非常に問題が多いということを私は感じないではいられません。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今週はここまでにしましょう。